17プロジェクト。
北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
1月26日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。本日17プロジェクト17回目の放送です。
この17プロジェクトという番組は、毎週水曜ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部21坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれてお送りする地域密着型のラジオです。
今回のお相手はチームオカピの藤原和樹と
植木一馬と
小村葵です。今日は浅田奈々子ちゃんはお休みなので3人で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう1月も最終週で、は
い、
終わり、
えらい早いね。そう、1月
なんかもう1月の終わりってことは、うん、もう私ら3回生最後の授業がもう終わったってことやな。先週に
確か
に
ちょうど先週かな。
ちょうど先週な、うん、でさ、私個人的に、うんうん、ゼミ最後のゼミがすごい印象的で、
うん、おー、そんなんやったっけ
なんかみんなは普段通りちょっとボーってしとったと思うんやけど、まあまあまあ、私はすごい一人ですごいしんみりしとったんやんか
なん
か
そう、
4回生が、うん、卒論の話とか就活の話してくれたやんか。
してくれたな、お前で。
それでさ、その行き当たりばっちりとかいうさ、うん、言葉とかも言ってくれて、うんうん、なんかこれからさ、そういう試練が待っとんやって思う不安と、うん、あとなんかこうやって集まるんって最後なんじゃないかなっていう寂しさ。
うん、
なんか4回生になったらさ、みんな集まらんって言うやんか。
まあまあまあ、
そんなゼミでも
ちょっと忙しいしね。
そうそうそう、だから一人ですごいしんみり卒業式の気分やったっていう感じなんやけど、わかる？
共有できひんかった、それは。
え、マジで？
そもそも
おらんかったよな。
ウイキズーム参加じゃなかった、うん、
ズームで見てます。
そらしんみりできひんな
一人やし、
そっか、
家で一人。
はい、まあ、じゃあそんな感じで今日もね、行こうか、うん、
はい、はい、頑張りましょう。
番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターアカウントは ICHINANA_P17 で調べてみてください、
はい、
ハッシュタグは 17P17 はひらがな、 P は大文字のアルファベットです。
感染症対策のためスタジオにはアクリル板を設置、そしてマスクも着用しております。ということで今日も最後までよろしくお願いします。
ねえ、知ってる？オカピってネイルケアが欠かせないんだって。
へ
え。17プロジェクト、
しゃべループ。
このコーナーは SDGs に関する商品や物事をテーマにし、そこから永遠に途切れさせずトークを繰り広げるコーナーです。本日紹介するのはオールシングスインネイチャーという商品です、
はい。
聞いたことありましたか？
なかったです。
全くないですか。
こちら海に流しても OK と言われているほど環境への配慮が認められたエコな洗剤なんです。洗濯とかにも使えるし、
うん、
そう、一応食器とかにも使えるっていう、う
ん、ああ、はいはいはい、うん、
でこの洗剤は 100% 植物由来の洗浄成分を使用しているので、お肌にも優しい、環境にも優しいし、お肌にも優しい、
うん、
オールシングスインネイチャーそのものが環境に優しいのはもちろんのこと、うん、さらにこの商品を買うと、うん、海辺のゴミを楽しく拾う活動、ビーチマネーへの寄付がついてくるんです。
はいはいはい。
でこのビーチマネーっていう、うん、まあ、活動は、うん、そのビーチに落ちてるなんかガラスの破片とかいうゴミをお店に持っていくと割引で物が買えちゃうというキャンペーンです。でさらに 1% for the planet の対象商品にもなっているので、自然環境保全保護のためにも 1% が寄付されてるんです。
なんか英語ばっかで詰まってなかった大丈夫？
いやもう2個寄付されてるし、うんうん、しかも素材自体もめっちゃいいっていうことで、う
ん、
すごい最強の SDGs 商品なんです。
おここに来て、
はい、確かになんか肌に優しいっていうのもいいよな、うん、肌弱い人とかにとってはすごい
敏感肌の人とか、
うん、いいと思う。
そうで、あの素材もいいから、うん、あの界面活性剤っていうのが、うんうん、まあ、普通の洗剤とかには入ってるんやけど、うん、それがすごい少なくて、うん、普通のやつは 51% ぐらい、うん、やけどオールシングスインネイチャー 16%、
うん、だいぶ少ないね。
海に流したりしても、うん、まあ、環境に優しいよっていう、う
ん
う
ん、まあ、そういう理由であれなんかな、環境にいいやつなんかな、うんうんうん、
なるほど。洗濯用洗剤よな。
そうですね、基本、う
んうん、でも食器にも使える。
そうなんや、すごい。
まあ口に入ってもいいっていう感じかな。あ、
それほどまでにいいってこと、うんうんうん、
なるほ ど, いや洗濯か、洗濯って普段する？
いや俺は、僕は藤原は一人暮らしなんで、うん、しないと着ていく服が、
う
ん、
まあそう
なくなっていくんで、うんうん、したくないんですけど、うん、まあするかって感じで、うん、ちゃんとしては2日に1回ぐらいかな。
あ、結構
してる。
あ、いや、なんか私小室は、うん、まあ、実家暮らしで今はあの祖父母の家に住んどるから、うん、まあ、基本的に自分で洗濯するってことがなくて、うんうん、なんか、まあ、恥ずかしいんやけど、うん、ついこの間もう1ヶ月2ヶ月ほど前に初めて洗濯機を回したっていう、一人で。
え、
そう、回し方を知らんくて、それまで
今の人
そうだよ。だからなんか洗濯機ってそのどんだけ洗剤入れるかとか分からんやんか、うんうんうん、でどうやってやるんやろ、みんな感覚で入れとんかなって思っとったら、うん、あの洗濯機のボタンを押したら何リットルって出てくるんやんな、うん、
はいはいはい、
それ衝撃で、え、洗濯機ってすごいって思って。
日本の技術舐めてる。
なんかそう、もう21歳になって洗濯機のすごさを知った、
うん、え、ウッキーは、
僕は、うん、高校生ぐらいから、うん、なんか自分で洗濯するようになって、
お、エロい。
なんか、うん、着ていきたい時に、うん、その服がなかったら嫌やからっていう理由で始めたんやけど、はい、なんかそれがまあ普通みたいになってるから、うん、今は、まあ、実家暮らしなんですけど、うん、僕は今やとなんか普通に洗濯カゴに自分の服入れたらちょっとみたいな、
うんうん、え、家族の分を回すとかじゃなくて自分のだけ、
自分のだけ入れてるんやけど、うん、自分のやつを他の家族のとこに入れたら
怒られる、
え、大丈夫立ち位置まあ、まあ、家族内で
それ以外はまあ何もやってないから、
うん、あ、なるほど、まあまあね、それぐらいは自分でしろと、
それだけで、まあ、プラマイゼロ。
ちょっとお手伝いしないと。
私もちゃんとしとんやんで、お手伝いは。その今おじいちゃんおばあちゃんに住んどるけど、うんうん、そのご飯、夜ご飯を食べ終わった後とか、うん、あの食器をすごい量なんやんか、うんうんうん、うちだからそれを一人でおばあちゃんやるの大変やから、みんなでお片付けするみたいな。
みんなで手分けして、
そうそう、あのおばさんがあの洗剤使って洗って、うん、おばあちゃんがそれをお湯で流して、うん、でいとこか私がどっちかが拭いてどっちかが片付けるっていう、もう流れ作業みたいなのが
分業制で、
そうそう、それがそうできたって、う
ん、はいはいはい、なるほど、
うん、なんかみんなでも言われんかった、ちっちゃい時とかお手伝いしなさいって。
まあな、
まあ言われはするけど、うん、やっぱ、ね、小学校中学校とかはさ、うん、まあ、いやみたいな、お母さんやってくれるし、全自動みたいな感じだよ、
言ったら。
そう、何もしてないけど、うん、服が出てきて、うん、ご飯が出て、うん、そうそう、甘えてたね。
でも今一人暮らしになってそのありがたみめっちゃ分かったんじゃない？
そうやね、うん、あの実家が大阪の、うん、それもすごい近いところやから、うん、あの帰ろうと思ったら全然帰れんねんけど、うん、帰った時のお母さんのありがたみすごい。
あ、何でもやってくれる。
もうびっくりする。まず家帰ってお風呂が、うん、あの何、炊けてる状態で、お風呂炊けてる、
沸
かされてる状態であるから、うん、それだけですごいのよ、
うん、
びっくり。で、あのお皿とかもな、うん、結構皿洗いってめんどくさいねって。植木わかる？
確かに俺はちょっとそれは分かってないから
。やろ、やったことないやろ、うん、え、葵ちゃんする？
私洗うのは、そう、朝ごはんとかでも自分が使った食器は自分で洗って、
はいはいはい。え、皿洗い一番俺嫌いやね、家事の中で。
なるいな、あれは。
え、特に冬の皿洗いは。
あ、めっちゃ冷たいよな。そうそうそう、もう足手荒れるもん、冬。
まあまあ、まあ、そう、それはあってめっちゃ嫌い、うんうんう
ん、なんか皿洗い機みたいなのあるやん。
あ、食洗機、
食洗機、うん、
皿洗い機。ちょっとまんま名前出てこんかった。 あれ使ってるけどなんか全部落ちひん、
う
ん、
あそうなん、
えでも、
う
ん、あんの家にそれ
あるけど、うん、なんか使いこなせてないと思う俺の家、だけどちょっと汚れてるもん
使いこなせてないっていうかさ、あれお皿入れて、
うん、なんか水槽ボタン押して
ちょっと残ってんねん、
えそうなん、ある程度汚れ落としてから入れなあかんみたいな感じ、
そうやね、絶対そうやと思う、
えとかあれじゃん、四角みたいなのあるんじゃん、
四角が
現れへんところあるんじゃん、
あ、 あるかもな、
そうそう、水のあの感じとかで、うんうん、
まあ、どんどん便利になってますね。
いやほんまに
確かにな、
最近便利になったでちょっと思い出していいけど、うん、掃除機の革命がすごいなと思って、うん、掃除機あの実家がダイソンやねんか、
めっちゃ吸引力、めっちゃ
そう、でもうるさい、
あえうるさいんや、
えそうダイソンって結構音すごいのよ、うん、で一人暮らしするときに掃除機どれにするってなって、うん、でも掃除機って結構必需品っていうか、
確かにな、
ほんまに毎日やるレベルやから、うん、ちょっとめっちゃいいの買ってもらってんな、
ほんまに、
めっちゃ軽くて、うん、であのコードレス、
うん、
コードいちいちさ、あとや黄色の線とかさ、
うん、あるあるある、
ああいうのもいらんくて、うん、めっちゃ軽くてできるから、うん、もう掃除機かけるのめっちゃ好きやね今。
あそうなんや、
まあ、導入されてないわうちは。
あほんまに、
うん、あのルンバはあるけど
ルンバ
あるルンバ
でかか全部自動やん植木んち食洗機といい、
ルンバ動かす場所がないから、
え結局使ってない、そうそう、
ルンバを動かすために掃除しなあかんから、
あ汚すぎてルンバ動かれへんの、
そういうこと、
うん、ルンバ作った会社もそこまで考えてないやろな、
掃除するための掃除しな
へえ、
今日はね、なんやけ洗濯の話して、
うん、オール出てけオールシングスインネイチャー、
うん、の話してから、うん、なんか手伝いする、うん、しないみたいな話で、
うんうん、
最後は家電で
最後家電って何家電でも一応洗濯のあれから始まってるから割といいんちゃう、
オールシングスインネイチャーっていうね、うん、環境にもお肌にも優しい洗剤があるので、はい、ぜひ皆さん調べてみてください、
はい、
以上しゃべループでした。ねえ知ってる？オカピって1000万年前とほぼ姿形が変わらない生きた化石なんだって。
へえ。17プロジェクト。
はんなり大学生、はんなり大学生。
しゃべループ。
あれ
3番です。
はんなり大学生と考える
17のゴール。
このコーナーは立命館大学21坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれ、それぞれが持続可能な社会 SDGs を考えるテーマを設定しています。まずこの SDGs とは17のゴール169のターゲットから構成された持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。私たちのテーマは子どもと地域のつながりです。京都市北区の子どもと地域のつながりについて学生目線で取材し、スタジオで報告する形となっております。
前回は出会い食堂での取材を通して子どもの孤食や自己有用感について考えました。
今回は京都市北区役所子ども育み室のお話です。まあ、今までのようにレポートを作ってきたので、はい、今回はじゃあ僕が、言っていきたいと思います。
はい、
それでは始めます。
はい、お願いします。
今回は京都市北区役所福祉保健センター子ども育み室にフィーチャーして、そこで取り扱っているさまざまな事業の中から特に僕がいいなと感じた事業を、まあ、今ここにいるメンバーを含めた北区に関わる皆さんに紹介し活動を広めようとする会になっています。そのため、今までのような現地に取材した感想や自分の体験をまとめたレポート形式とはちょっと異なるんですけれども、はい、そこはちょっとご了承していただきたいという感じで、はい、それでは聞いてください。
はい、
まず京都市北区役所福祉保健センター子ども育み室が何をしている場所か説明します。ここでは名前の通り子どもや子育てに関する手当、一人親家庭支援や子育てに関する相談支援など、主に子育てに関する全般の授業を行っている公的機関になります。場所は京都市北区紫の東御所伝庁 33-1 に所在し、今ちょうど僕たちがいるラジオミックス京都やすぐ近くの北王子バスターミナルからは徒歩10分弱ほどでアクセスすることができます。北区在住の方ならすでにお世話になっている方も多いのではないでしょうか。
はい、あ、僕植木も北区に住んでるんですけど、
あ、はいはい、
この北区役所、まあ、近所やし、うん、小学校もめちゃくちゃ近かったし、
あ、そうな
ん、そう、なんかマイナンバー取りに行ったりとか、そういうのでも使ってますね。
あ、そうなん、うん、意外、もっと早くにしとけよかったそういうね、はいはい、なるほど、北区の人やったらやっぱ使うような、
うんうんうん、
はいはい、なるほど。
でもこの子ども育み室っていうのは知らんかった。
あ、うん、はいはいはい、なるほどね。で、今回僕がピックアップした、まあ、紹介したい事業として、ニコニコ北っ子子ども服リユースというのを紹介したいと思います。
はい、
これは区内の子育て支援ネットワークを生かして不要になった子ども服や絵本を収集し、必要とする家庭に無償で譲渡する、まあ、そういった事業になっています。うん、リユースの機会を作り出すことによって北区の子育て支援につなげ、環境に優しい街づくりを推進する目的で行われています。回収品としては使用可能な子ども服、まあ、新生児から120センチぐらいまでのものと落書きとかがない絵本を回収しています。
うんうん、
で回収期間がちょっと去年の4月から10月末っていうのはすっごい残念で、ちょっともっと早い段階でみんなに紹介したかったなって思いました。
またあるかもね。でも
そうだから、ぜひ次からも、来年からも継続して行ってほしいなって思いました。
うん、
で僕がこの授業の特にいいなって思った点がちょいくつかあって、
はい、
まあ、まず1個目は見えやすいんですけど、まあ、経済的な事情で服や絵本を買うことが難しい家庭にとってはそういったものが手に入るっていうのは普通に助かること、もう何のデメリットもなしに助かることなんで、まあ、そこはすごいいいなって思いました。また最近は、少子高齢化社会で一人っ子が多くなっているため、兄弟からの、まあ、お下がりっていう文化がなくなってきてる気がするんですね。でそれを、まあ、親戚の方からじゃなくて地域の方からお下がりのような感覚でもらえるっていうのは、地域のつながりという面においてもすごくいいなって思いました。
うん、
さらにいらなくなったものを必要としている人に渡すっていうのが目的なので、支援という形があまり表面に出すぎないのもこれも利点だと感じました。
うん、
まあ、最後にはまあ余計なゴミが出ないっていう、
ね、
あの利点もあるので、うん、いろんな視点でのメリットが存在しているなって感じました。
確かにお下がりってないいよな。なんか私、うん、小室はそのお兄ちゃんおったけど、
うん、
そのお兄ちゃんやからなんかさ、柄とか恐竜とかさ、車とかやからさすがにそういうのを着るってことはなかったんやけど、
うん、
あのいとこに、うん、まあ、何歳か上の女の子がおったから、
うんうん、
服はほとんどそこからもらっとって、
はいはいはい、
そのなんか自分が買ってもらうってことがなかったん。
あ、そうなんや。
そう、でもそんな長いこと着とるもんじゃないからさ、子供服って、うんうん、なんか全然綺麗やし、うん、ほんまにそれで十分って感じやし、なんか子どもの成長ってやっぱ早いから、
確かにな。
そうだから新品買うよりもう全然そっちの方が気兼ねなく着れるしいいんじゃないかなって。
すぐに着られへんくなもんな。
そう
靴とかも、
うん、確かに確かにな
るし、
うんうん、植木も兄弟おるんだっけ。
僕妹いるけど、う
ん、あ、逆のパターン、
逆でもまあ妹あげへんけど、
うん、
妹の本めっちゃあるな家に。
あ、そうなんだ。
そう、なんか何、なんか絵本みたいなやつとか、
うん、
それもメルカリにも僕が出したんやけどもういらんって言ったから全く売れへんかった。
まあ、でもそういうのを寄付できるから、
在庫抱えてるから今
で必要となる人に渡るし、
う
ん、
そう、
そういうのもあるよな。う
ん、確かに、その奈々子ちゃんもさ、
うん、
その今日おらんけど、その一人っ子って、うん、奈々子ちゃん一人っ子って言っとって、そうそう、だからそういうお下がりとかがなかったって、
うん、
だからちょっと羨ましいなって言っとったし、
うん、はいはい、
あとなんか奈々子ちゃん の、 その親が、
うん、
そのいい服買ったけど奈々子ちゃんが全然キンくてちょっと困ったなみたいな感じで
確かにな、
そう、そういうことも言っとったから、なんか地域間でそういうことができるってすごいなんかな、
一
人っ子とかからしたらすごいいいかもしれん。
確かにね、
うん、
まあまあ、各言う僕も4つ上のお姉ちゃんがいるんですけど、うん、お姉ちゃんのお下がりで僕は生きてたのでパジャマとか真っピンクのキティちゃんとかそんなんで生きてたから、うん、この授業を見た時に、うん、あすごいなんか似たようなものを感じるというか自分に近いものを感じるなって、思いました、うん、じゃあ次もう一つちょっと紹介したいのでそちらに行きます、
はい
はい、もう一つは京都市スマイルママホット授業というものです、うん、ママというのはお母さんのママなんですけど、これは出産直後のお母さんが身近な地域で安心して育児を開始し、うん、子供を健やかに育むことができるようにすることを目的としている授業です、うん、内容は産科医療機関などでのショートステイやデイケアを通じて助産師などの専門職の方が母親の心身のケアや育児サポートなどを行い心身が最も不安定な状況にある産後3ヶ月まで母子への支援を行います、うん、対象者は産後の回復が思わしくなく母体管理が必要な方あとは育児に不安がある方、まあ授乳などの方法についての相談や助言を受けたい方あとは心理的支援が必要となる方、うんまあ、あと、出産直後に親族などから支援が受けられず家事や育児などの日常生活を行うことが困難な方に対する支援授業になっています、最初に言ったショートステイでは1日、その月やってもらえるんですけど、うん、3食の食事が提供されて、うん、デイケアでは2食あの提供がされます、うん、でこれのいいなと思ったところはその提供してくださっているサービスがすごい事細かく分けられているところで、うん産後抱えるであろう悩みや問題に対して幅広く丁寧に対応してくれます、うん、例えば、赤ちゃんの、うん、発育及び発達のチェックをしてくれたり、お母さんが、まあ、授乳方法に関する助言や指導を教えてもらったり、うんまあ、母体管理や生活面の指導や相談に乗ってくれたり、うん、あとやっぱマタニティブルーって言ってすごい心理的にしんどくなっちゃう時期なので、うん、心理面のケアなど、まあ、とても充実しているなって感じました、うん、で特にやっぱあの初めて出産を経験する人、うん、もう何をやったらいいかっていうのが全く分かってない人にとっては非常に有効的でいい授業やなって感じました、
うん、確かにやっぱり産後って出産後って、うんめっちゃ大変そうなイメージが私あって、うん、実際2年前に、うん、あのいとこが赤ちゃん産ん で、
うんうん、
でちょっと家におったんやんか、うん、でなんかそれ見とるともうほんまに寝る時間とかもさすごいバラバラになってそうしんどそうやったし、うん、なんか私がその実際にその赤ちゃんのお風呂入れるん手伝ったりとか、
はいはい、
あと上の子の面倒をちょっと見てあげたりしてたかなんやけど、うんうん、でも必ずしもその出産後の環境がそういう風に整っとるわけじゃないから、うん、なんかそういうサービスがあるっていうのはすごい心強いなってその初めてじゃないにもかかわらず、うん、いいんじゃないなかなって思った、
うん、そう お父さんからしても心強いよなこれって仕事に行ってる間、うん、そのどうしてるかってあんま分からへんと思うから、うん、その時にまあ親身にその専門の方がついてくださってるっていうのはすごい心強いと、う
ん
う
んお父さんも一緒についてっていろいろ2人でな
夫婦2人で
そうそうそうそうい
ろんなことをその1日でもいいからたくさん不安なこと聞いてできたらすごい
いいなってい
い活動ですね。これ結構ショートステイとかデイケアとか1日中いるわけやけど結構お金とか
まあまあちょっとそうそうあのお金が所得などによって分けられているんでまあ多少なりとはやっぱかかっちゃうんですけれどもまあ現在ねコロナウイルスのせいで、
うん、
あの親族からのサポートがちょっと難しくなってきている現状っていうのがありますよね、うんうんまあ、さっき葵ちゃんがあの家族で一緒に住んでるからおむつを替えたり、
う
ん
う
ん、お風呂入れたり
そうそう
サポートができたけど、うん、今ちょっと遠方にいる親族などが来れない状況になっちゃって、うんうんでそこでなんと産後の支援を必要とする方の事業利用を促進するために1日分の利用料が期間限定で無料になっています。期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に利用したサービスとなっております。まあ、1日とはいえ、
う
ん、1日って多分だいぶでかいと思うねんか、うん、1日支援してもらうだけでも大きな助けになると思うので、まあ、この機会にぜひ検討してみてください。詳細は北区役所保健福祉センター子ども育み室のホームページからご確認ください。まあ、ちょっと時間の問題であの全部紹介することはできないんでちょっと今日は2つだけになっちゃうんですけど、はい、他にもいろいろな事業を子ども育み室は行っています。
はい、
どれも生活の中で役立つ事業ばかりですが、これらは利用して初めて意味をなすと感じます。まずはこういった行政機関が行っている事業などを知る必要があると思います。今回の放送を通じて少しでもこれらの事業に興味を持つきっかけになってもらえれば幸いです。他にどんな事業があるか気になった方はぜひ一度京都市北区役所のホームページをご覧になってください。これにて今回の、放送じゃないな、
レポート
を終わります。ごめんなさい、
放
送レポート終わります。はい、次回はチームオカピとしては最終回の放送になるので、これまでの総集編をお送りする予定です。
はい、
以上、はんなり大学生と考える17のゴールでした。
ねえ、知ってる？オカピってメスの方がオスより体が大きいんだよ。
へえ。17プロジェクト、
時刻は午後7時34分を回ったところです。京都市北区ラジオミックス京都スタジオからチームオカピが生放送でお送りしています。好きなものへの愛が止まらない、
溢れ出る思いはあなたへ届けたい。
My favorite things。
好きなものへの愛が止まらない、
溢れ出る思いはあなたへ届けたい。
My favorite things。
このコーナーでは好きなものについて
ちょっとトラブル続きやな今日
何回言い直してたから
な
あ、あーダメや、
数が3回ぐらい来たら
ちゃんとします。はい、このコーナーでは好きなものについてプレゼンをし対決するコーナーです。
はい、
各自持ち時間は2分です。この2分間に自分の好きなものをどれだけ詰め込めるかが勝負です。本日の審判はスペシャルゲスト坂田先生でございます。
すいません、今回 の, あのミキサーのミスは全て私ですので申し訳ございません。
まあね、好きなものへの愛を一番爆発させられるのは一体誰なのか。じゃあ、はい、今回のテーマはですね、好きな映画でございます。
はいはいはい、
ではそれでは早速行ってみましょうかね。はい、じゃあ藤原くんからいきます。はい、よーいスタート。
もうひどいな今日。はい、僕がみんなに紹介したいのは、はい、デスノートという映画です。
はい、
聞いたことはあると思う
んです
けど、2006年の6月に、全まあ、一部みたいなものが放送されて、うん、映画でやられて、
はい、
でそれの完結編が、2006年の11月にされました。
はい、
でも言ったらもう15年前ぐらいの映画やねんけど、なんかそれの派生映画とかがもういっぱい出てんのよ。
はいはい、
そのまあちょっと 出演するキャラクターの深追いした、うん、映画版とか出たり、
うん、エルのやつや、
そうそうそうそう、うん、でドラマも何作られたり
やってたね、ちょっと前に
舞台もできたり、うん、で今ネットフリックス、今ちゃうな、3年前か4年前、
だいぶ前や、
いやでもいや最近、つい最近ネットフリックスの海外でデスノートが作られたり、いろんなところに進出してるわけなんですよ。うんうん、
はい、
なんでこんな人気なのかっていうとね、
うん、
面白いです、とりあえず、
うん、
むちゃむちゃ面白いです。
はい、
何が面白いかっていうと、あの頭脳戦なんですよ、デスノートは。
うん、
そう
なんかコナン君みたいなノリじゃないけど、うん、そういう頭を使うあの漫画になってて、うん、登場するキャラは、あとライト、八神ライトっていうのと、うん、エルっていう2人がまあメインで、
うん、
言ったら、悪役って言った方がいいのがライト、
うん、
人をまあデスノートでちょっと殺すっていうか、
うん、
でそれを止めようとするのがエルなんですけど、
うん、
何がいいって2人がそれぞれ自分が正義やと思ってるんですよ。
そう
やがみライトは犯罪者はこの世にいたらあかんという考えを持っていて、だからデスノートに名前を書いて人をまあ処理するというか消すというか、でこれは俺は正しいやと、でそれに対してエルはいやそれはダメと、犯罪者とはいえダメと、でこの二人が何がすごいって第3話ぐらいでもう接触すんのよ。でそれがもうめちゃめちゃ面白くて、
ああ
全然言われなかった。
じゃあ質問タイムいきますかね。
はいはい、
はい、
まあ、一番の見どころはどこですか。
一番の見どころは、まあ、さっきも言ったけど自分の信念に沿って行ってることかな。
あ、なるほど。
ちょっと見どころを言いたいんですけど、見どころ言ったら
あ
の ネタバレになっちゃうので、
あ、
ちょっと2分でもっと言いたかったな。
じゃあさ、藤原君的にはどっち派なん、うん、 L か。
お、聞いちゃう。俺の性格がで分かっちゃうね。俺はライト派ですね。
ライト、あ、確保ね。
そう、犯罪者はいらないと考えちゃうタイプ。人の命は重いんですけど、うん、とはいえ、はい、そういった人は生きてたらダメなんじゃないかって思っちゃうタイプなんで、僕は矢上ライトを応援します。
なるほど。はい、
はい、そんな感じで
質問タイム終わりです。
はい、
じゃあ次植木さんですね。
はい、
いきます、よーいスタート。
はい、今回僕が紹介する好きな映画は、はい、マトリックスです。
はいはい、
2人マトリックスは見たことありますか？
ないです。
なんかイメージだけ。
あー、そうか、羨ましいです。
え、なんで？
もう一回記憶を消してみたい映画ですね。はい、まあ、1999年に第一作が、うん、公開されたんですけど、うん、なんで今日これにしたかというと、うん、マトリックスの新作が今というかちょっと前に劇場公開したっていうことで、う
ん、なるほど、
マトリックスリザレクションズが公開したんでこれにしようって思って、はい、で、まあ、マトリックスのやっぱいいとかっこいいところは、うん、やっぱ、まあ、美術とか、うん、まあ、映画すごいかっこよくて、うん、この黒いスーツを着て、あのスーツ着た悪者と戦うっていう、まあ、ちょっと中二病心をくすぐるところがあるんですよ。
あ、そうだ、
あのスーツがサングラスかけて、うん、そこがやっぱ一番かっこよくて、あとはカメラ、うん、カメラがこうぐるっと一周回って、うん、あのスローモーションで映すっていう技術も、うん、当時はワオみたいな、
うんうんうん、
これはすごい、ね、はい、そうそう、技術もかっこいいし美術もかっこいい。中二病の方はぜひ
中二病の方はぜひ。
いや、やっぱり中二病いっぱいちょっと影響されると思う。あれはかっこよすぎて。
植木今日審判考えや、ちゃんと多分中二病ではないと思うんで。
あ、そっか、坂田先生は中二病じゃないか。
え、そんなもんもうない。
もう切っていい、う
ん、え、切るの、うん、
まだ時間あるよ。
え、あとなんやろ。
はい、もう強制終了。
はい、じゃあ質問タイムいきますか。
はい、
え、じゃあ一番好きなシーンって。
あ、一番好きなシーン、うん、高速道路で戦うシーンがあるんだけど、
う
ん、2かな、
う
ん、2のマトリックスリローデッドで、うん、なんやろ、すごい超能力アクションみたいな、
うん、
がすごくて、うん、けどめっちゃリアルやねん。カーアクションはめっちゃリアルで、うん、そう、高速道路作ったらしい。そう、撮影のためだけ、
撮影のため。そうなんや、
そんぐらい凝って作ってるっていう。うーん、車が飛んだり跳ねたり。
え、
マトリックスは結局どういうあのシナリオじゃないけど、ストーリーは、
まあ、人間 VS 機械みたいな、
うん、はいはいはい、
人間に支配された、あ、じゃあ機械に支配された。
人間に支配される普通のロボット。
普通の話。
え、あのキアヌ・リーブスはどっち？ それは
人間側。
はいはいはい、だから支配されてる状態で、
そうそうそう、
スーツ着てるってこと。
そこから戦う。
なるほど、
うん、
じゃあ質問タイムが終了です。
はい、はい、じゃあこんなもんで、じゃあ最後に、はい、葵ちゃんやってみましょうかな。
はい、はい、
じゃあよーいスタート。
私の好きな映画はですね、あの坂道のアポロンっていう、まあ、2018年に公開された映画なんですけれども、うん、これ漫画が原作でアニメ化もされてて、うん、まあ、それの実写版がもう映画坂道のアポロンっていう形でしてね、うん、
はいはい、
あのストーリーとしては、まあ、1960年代の長崎県の佐世保を舞台にしたお話です。
はいはい、
でなんか横須賀から転校してきた主人公西見薫役を、うん、平成ジャンプの知念優里くんが演じてまして、
はいはい、
でまあ、不良の川淵仙太郎役を中川大志くんが演じてて、うん、でまあ、その幼馴染のクラスの委員の向井律子役を小松菜奈ちゃんが演じててっていう、はいはい、結構キャストも豪華でして、で、まあ、話はその薫がその性格が真逆のもう正反対の仙太郎っていう人物と出会って、
うん、
それでジャズと出会って、
はいはい、
でその2人でセッションするっていう、まあ、一言で言うともう友情青春物語みたいな感じで、一番の見どころが文化祭の2人でセッションするシーンがあって、
うん、
でまあね、ネタバレになるからどういう流れでセッションするってなったかは、まあ、言えないんですけれども、うん、もうとにかく鳥肌もんで
出た、とにかく
知念くんがピアノ弾いてて中川大志くんがドラム叩いててって、うん、 なんかこの2人がもう何がすごいかって何よりも吹き替えなしで本人たちが実際に音楽、うん、楽器叩いてるっていうところなんよ、うん
はいはい、
なんか映画やから別に撮影の仕方によってはあの手元のシーンだけ映さんようにして他の人が弾いてとかさ、
確かに確かに
そういうことができるわけやけど、うん、なんかそれをせんとガチで弾いとるセッションしてるっていうのがすごいんよ。
確かにすごいな。
そうだからストーリーがいいっていうのはもちろんないけど、うん、その2人のガチなセッションも見てほしい。そうでなんかもう2人ももともとそれができる楽器できるってわけじゃないから、うん、ちゃんと練習してできるようになったっていうのすごくない？
なるほど、
はい、
なるほどね。
あー終わり。
怒ってる。
疲れた。
じゃあ質問タイム1分いきましょう。はい、えなんかじゃあ今いろんな解説をしてくれたけど、うん、一番お気に入りというか好きなシーンというかここを見てほしいみたいな。
私好きなシーンはあの授業中 の, その指と鉛筆でセッションするっていうシーンがあって、うん、なんかその授業中にカオルがその机をピアノ代わりにしてその指で音を鳴らしとんやんか、うんうん、そのピアノ弾いとるふりして、うん、でそれを見たセンタロウが鉛筆を両手に持って、うんでなんかそのカオルの指の音に合わせて、うん、机をドラム代わりに叩いて、うん、なんかその指と鉛筆でセッションするっていうシーンがあって、はいはいはい、なんかそこの2人の関係性ってまだそんな仲が良くなくて、うん、でなんかそのやっぱ転校生とみんなが恐れる不良がそんなことしとるもんやから、はいはい、周りざわざわざわってしたんやんか、はいはい、でもその中でそのリツコがめちゃもう幸せそうな顔で微笑ましく聞いとるっていうところがめっちゃ好き。
めっちゃ好き、
うん
あ伝わったな、
はい、
じゃあこんなもんで、
はい、
最後はあ
坂田先生、
はいミスを重ねている坂田でございますけどもその3つの中から、はい、ベスト1を選べばいいのね、
はい、
もうこれはもう決まっていてですね、はい、この3つの中で唯一見たことがあるのが、はい、マトリックス。
よ
っ
し
ゃ、そういう理由で
坂口のアポロンは漫画持ってる。
あ、私も漫画持ってます。漫画も
ね途中まで読んだような気がするんだけど、はい、あんまりよく覚えてないので、
ちょっと
先生デスノートは？
デスノートは知らない。知らないんですよ。だから、まあ、63になりますけども、まあ、中二病的なところもあるので、
うわーそうなん、うん、
あのマトリックスですかね。もうキアヌ・リーブスが一番最初に出た時のキアヌ・リーブスと今出てるキアヌ・リーブスでもう年齢が明らかに違うから、
なるほど、
もう別の人だよね。だからもう髪の毛も長くて、あのほら、殺し屋の役をやってる映画があるじゃない。あ、
ジョン・ウィック。
あ、ジョン・ウィック、はい、ジョン・ウィックと同時に撮影してるから、そっちのその髪型と全部一緒になってる国だよね。
なるほど、ね、
あ、あんまりこう差がわからない。
あ、キアヌ・リーブス。
キアヌ・リーブス
ね。はい。
ということで、
はい、
はい、以上マトリックスでした。
はい、マイ・フェイバリット・シングスのコーナーでした。そろそろエンディングのお時間です。
はい
今日は
ちょっと
ねピンチヒッターで坂田先生ミキサーやってくれてましたけども、
あれなんか俺やった方が良かった
ごめんね
びっくりしすぎて、でもあ坂田先生でもこんなテンパることあるんやって思って、
う
ん、
てかまあこれこそ生放送っていう醍醐味じゃないけど、
うん、笑ってしまったもん、うん、
なんかタイトルコール笑ってなかったあ説明か、タイトルの説明であ
んだけな自分の声を何回もなんか
そう恥ずかしかったちょっと
なんか始まんのかなと
特に2個目のやつとかめっちゃミスってなかった、ジングルの2個
目いやもう何番押せばいいのかが全然わかんなくなっちゃったんで
、はい、
放送事故寸前でした
ね。危なかったですね、
まあ、ゼミの生徒はねあの毎週コメントを書くっていう課題があると思うんですけど、
はいはい、楽しみ、
ぜひ躊躇なく書いてください
今回は私をデスるデスるそういう話ですね。
はい、
はい、来週の17プロジェクトはチームナマケグマの担当となっております。はんなり大学生と考える17のゴールではジェンダーについてお伝えします。次回のチームオカピの放送は2月23日です。
また本日11時からと土日の午後9時から再放送があります。聞き逃したとかもう一回聞きたいと思った方はぜひ聞いてください。
それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。